はい、こんにちは、左大臣光永です。先日夢の中に足利義満が出てきて、褒美を取らすというのでどがんでんよかですと、なぜか熊本弁で答えたところ、
どげんでんよかですとはどげんこすか、
めちゃめちゃ怒られました。場所は金閣寺でした。怒った足利義満は迫力がありました。4回の予定で日清戦争について語っております。日清戦争、明治27年1894年から同28年1895年、主に朝鮮の支配をめぐって日本と清国の間で戦われた戦争です。日本軍は各地で連戦連勝し、下関で結ばれた日清講和条約で台湾、辽東半島、澎湖諸島の割譲、賠償金2億テール等を清国に認めさせました。しかし直後にドイツ、ロシア、フランスからの三国干渉を受け、辽東半島を手放すことになりました。本日は第2回、庚午農民戦争、東岳党の乱です。明治26年1893年10月、小村寿太郎は清国公使参事官として清国に赴任しました。小村が赴任した頃、日清関係は安定していました。かつて朝鮮では1882年に神戸事変、1884年に庚申事変という2度の政変が起こり、いずれも日清両国が鎮圧のために出兵しました。庚申事変の時は清軍と日本軍の間で戦闘が行われました。朝鮮はいつも日清間の争いの種でした。しかし庚申事変の翌年1885年に結ばれた天津条約で、今後朝鮮で騒乱が起こって派兵する場合、事前に通知し合い、平定後は即時撤兵することなどが決まりました。これが抑止力となり、日清間の緊張は静まりました。以後10年ほど、いわゆる天津条約体制という安定した状態が続きます。ところが、小村の赴任半年後、事態が一変しました。日清戦争の勃発です。きっかけは朝鮮で起こった庚午農民戦争、東岳党の乱、東岳農民運動とも言いますでした。朝鮮は1876年日本と日朝修好条約を結んで開国して以来、日本を介してイギリス製の綿製品を輸入し、日本へは金や米柄、大豆などを輸出していました。ただし、ひどい不平等条約で無関税でした。ために、朝鮮国内では米柄が不足し、米価が高騰し、下層民の生活に深刻な打撃を与えていました。朝鮮政府は彼らを救済するに何ら策を持たず、各地で反乱が多発していました。この頃、朝鮮の民衆に最も影響を持っていたのが、東岳という宗教です。東岳とは、儒教、仏教、民間信仰を取り入れた宗教で、キリスト教の聖学に対し、東岳と称しました。人すなわち天、天人合一として、人間尊重、人間の平等性を説きました。1894年、明治27年2月、朝鮮半島西南部のチョラルドの穀倉地帯コブで、東岳党の指導者、チョンボンジュンが、地方官の厳しい取り立てに対して決起しました。決起はすぐに収まりますが、4月末に再決起し、各地の農民も呼応して6、7千人の農民軍が組織され、5月末にはチョラルド全域を陥落させました。これを庚午農民戦争、または東岳党の乱、東岳農民運動と言います。5月31日、朝鮮政府は清国に反乱鎮圧のために派兵を要請することを決議しました。同日、朝鮮に駐在していた李鴻章の代理人遠征外に派兵要請の旨が伝えられました。同日午後、中間代理公使杉村深氏は日本に機密伝文を送ります。チョンジュが昨日反乱軍の手に落ちた。朝鮮政府は支那に援助を求めたと遠征外が語ったという内容でした。日清韓三国の運命を変えたこの電報は、翌6月2日には日本に届いたと思われます。 同日6月2日、閣議が開かれ、昨年末に続き2度目となる帝国議会の解散と朝鮮への派兵が決議されました。同日、伊藤博文は参内して朝鮮出兵、議会解散を明治天皇に上奏し許可されます。直ちに明治天皇から大山巌陸相らに勅語が下されました。朝鮮に居留する我が国民保護のため出兵する。6月3日、参謀本部は8035人からなる混成一個旅団を組織しました。居留民保護という目的に対しては大きすぎる兵力でした。6月4日より順次出兵開始します。5日、参謀本部内に大本営が設置され、参謀総長有栖川宮垂仁親王が総責任者となりました。例の江戸城総攻撃の時に総大将になった方ですね。この日から日本は戦時体制に入りました。6月7日、清国政府より1500の兵を阿山に上陸させたと日本に通告が届きます。この頃、日本と清国の間には天津条約がありますので、その取り決めによって一方が朝鮮に出兵した際にはもう一方に知らせるという約束がありました。それに従って清国は日本に朝鮮に出兵したよということを知らせてきたわけです。すぐさま陸奥宗光外相は清国公使館に指示を出し、小村寿太郎を動かします。小村寿太郎は公使館も警護するため、日本も朝鮮に派兵する旨清国政府に通知しました。これに対し清国政府は2つの点から反論してきました。1つ、清国は朝鮮が清国の属国であるから派兵するのだ、日本の場合とは事情が異なる。1つ、自国民の保護が目的なら兵力は少なくしろ。6月12日、小村は陸奥宗光外相の意向をもとに清国政府に反論します。1つ、日本は朝鮮が清国の属国と認めたことは一度もない。1つ、日本の派兵は天津条約に基づくものであり、派兵する軍隊の数は日本政府が決めることである。1つ、仮に言葉の通じない外国の軍隊と鉢合わせても日本の軍隊は規律があるので問題は起きない。ここに日清間の緊張が一気に高まりました。この間、朝鮮政府と東学党の間で和平交渉が進んでいました。6月11日、東学党は27か条の嘆願を朝鮮国王に上奏することを条件に、チョンジュから撤退したとされます。ただし、このチョンジュ和訳には一次資料が発見されていないため、本当に朝鮮政府と東学党の間で和訳が成立したのかは不明です。6月12日午後、日本軍はインチョンに上陸しました。チョンジュ和訳がもし事実ならば、日本軍が上陸した時点ですでに農民反乱は終わっていたことになります。中間公使大鳥圭介からは、6月11日以降、首都ハンソンは平穏である、これ以上の派兵は見合わせよ、でなければ欧米諸国からの疑いを招くと繰り返し要請が届いていました。清国も日本に朝鮮からの撤退を求めていました。しかし、6月13日、陸奥宗光外相はハンソンの日本公使館に打電しました。ハンソンは今のソウルです。もし何事をもなさず、またはどこへも行かずして、ついに同所より虚しく帰国するに至らば、甚だ不体裁。陸奥宗光外相の考えでは、ここで撤退すれば大規模な派兵をしたコストが回収できない、しかも朝鮮における清国の優位性は変わらない、何としても首都ハンソンに入境し朝鮮における日本の利権を確立すべきだ。そこで陸奥宗光は大鳥圭介に、ハンソンの状況が甚だ悪く、まだ戦乱状態が続いているという嘘の報告書を作らせ、軍隊派遣の口実にする案まで出しています。この時点で当初の出兵目的であった公使館と在留日本人の保護は完全に吹っ飛んでいるということに注目してください。6月15日の閣議で今後の方針が決まります。 一つ、朝鮮の騒乱を日清共同で改良するため、両国から常設委員会を置き指導する。一つ、清国は拒否すれば日本単独で指導を行う、というものでした。6月21日、中日清国公使、王鳳宗が清国政府の回答を伝えます。一つ、反乱はすでに鎮圧されており、共同鎮圧の必要はなし。一つ、内政改革は朝鮮自身が行うべきである。日本は朝鮮独立論を取っているのに、朝鮮の内政に関与するのは矛盾している。一つ、天津条約第3巻に従い、日本は撤兵すべき、というものでした。どう逆立ちしてみても、清国側の主張は筋が通っています。が、日本側はそもそも拒絶されることを前提に難癖を吹っかけています。翌22日の午前会議で、一つ、内政改革の協定実現までは撤兵しない。一つ、混成旅団の残りを派兵することが決まり、戦争に向けて大きく舵が切られました。同日、陸奥宗光外相は、中間公使大鳥圭介に、インチョン駐在中の日本軍をハンソンに進めるよう打電しました。6月23日朝、中日清国公使王双方に対して、清国側の主張を拒否する旨、送付されました。これを第一次絶交書と言います。6月24日、第二次輸送部隊が広島の宇品から出版。27日、インチョンに着き、29日、ハンソン郊外のヨンサンに到着しました。ここに至り、ロシアとイギリスが介入してきます。日本と清は朝鮮から同時撤退せよ、と。ロシアの介入は断りましたが、イギリスからの介入は断れませんでした。ここで断れば、せっかく進めていた不平等条約改正に向けての交渉がパーになってしまいます。日本は泣く泣くイギリスの介入に従うことにしました。このまま行けば戦争にはならなかったんですが、予想外なことに、清国政府はイギリスの調停案も断りました。7月9日、中清公使小村寿太郎に、日本が撤兵してからでないと清は撤兵しないと回答してきました。日本にとって、これこそ好都合でした。7月11日の閣議で、日清交渉を打ち切り、再び開戦準備をすることが決議されます。翌12日、清国に対する第二次絶交書の送付が決定しました。その内容は、清国政府はイギリスの調停を拒否した。今後起こる事態について、日本政府は責任も持たない、というものでした。この間、小村寿太郎は欧米、特に条約改正を控えていたイギリスに気を使いました。小村は各国公使の前でいつものように泰然自若と振る舞い、日本は戦争を望んでいないことをアピールし続けました。次回、日清戦争3開戦に続きます。YouTube で配信中です。新田義貞の挙兵と鎌倉幕府の滅亡。元寇3年、1333年5月8日、足利尊氏によって、六原短大は陥落しました。翌9日、康介の国、新田の将、群馬県新田郡で、新田義貞が兵を挙げます。蒙古襲来、モンゴル襲来、元寇とも、モンゴル高麗による日本侵攻、文永11年、1274年の文永の役と、公安4年、1281年の公安の役の2回がありました。執権北条時宗のもと、鎌倉の御家人たちは未曽有の国難にいかに立ち向かったのか。好評発売中です。つれづれ草全243段オンライン版、法然の生涯オンライン版、詳しい内容紹介はリンク先をご覧ください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。